赤十字の心に生きた医師、三上豪太郎物語。青森県佐井村唯一の名誉村民である三上豪太郎、仁愛の精神のもと地域医療に貢献した医師である彼は、日露戦争に軍医として従軍、仮包帯所でロシア兵に囲まれた危機的状況で手縫いの赤十字の旗を掲げ、多くの負傷者の命を救いました。今年生誕150年を迎える彼の人生をたどるとしましょう。この番組は赤十字の旗ひるがえる里佐井村の協力でお送りいたします。原作竹波和夫著、よみがえれ北の輝き、赤十字の心に生きた医師三上豪太郎物語より、第10話、人生100歳に満たず常に潜在の憂いを抱く。豪太郎、夕食を済ませてお茶を飲んでいると母の峰が険しい顔で言いました。
このままじゃ借金で首も荒らなくなるよ。親類寺が何と言ってるか知ってるのか。豪太郎は本ばかり読んで何にも仕事しないから貧乏ばかりしてるって。お前みんなにバカにされて悔しくないのかい。
確かに峰の言う通り、豪太郎は親類からお金を借りていました。それには訳がありました。豪太郎の病院には毎日20人ほどの患者が来ますが、その日のうちに診察代を払っていく人は 2,3 人だけでした。あとの人はお金が入った時に支払いに来るのですが、貧しい人たちは病院代に回すお金はありません。お金の代わりに魚や野菜を持ってくる人もありました。お金がないからといって、いざという時に薬がなければたくさんの命が失われることになります。こんなわけで豪太郎はやりくりに追われていたのです。親孝行の豪太郎にとってつらかったことでしょう。しかし豪太郎は、医は仁術、医者は慈しみを持って人を救うもので、損得を考えてはならないという信念を曲げようとはしませんでした。昭和9年春先、豪太郎65歳の時、83歳になった母峰が床に着きました。若くして夫に先立たれた峰は、女手一つで子供を育て、3人の子を医者にした働き者でした。そんなかけがえのない母を豪太郎は手厚く看病しましたが、天寿を全うし、眠るように息を引き取りました。80歳を超えても豪太郎の日課は少しも乱れませんでした。朝目覚めるとすぐに習字の稽古を始め、朝食後は時間を惜しんで本を読み始めます。死ぬまで勉強だよ。それが豪太郎の口癖でした。その言葉通り、医学、政治、哲学、宗教、歴史、文学とあらゆる分野の書物を貪るように読み続けました。けれども生涯を通して愛読したのはやはりあのレ・ミゼラブルでした。レ・ミゼラブルを言語で読みたいという少年時代の夢を実現するために、豪太郎は独学でフランス語を学び、その夢を叶えたのです。昭和39年10月27日、95歳の壮大な人生を生き抜いた三上豪太郎は、人生100歳に満たず常に潜在の憂いを抱くという言葉を残し旅立っていきました。平成2年3月、佐井村では豪太郎を尊敬する人々の協力を得て、津軽海峡文化館アルサスの正面ロビーに豪太郎の胸像を建てました。その台座には仁愛の文字が刻まれています。赤十字の心に生きた医師三上豪太郎物語。この番組は赤十字の旗ひるがえる里佐井村の協力でお送りしました。11月10日、三上豪太郎生誕150年を記念したイベントが開催されます。ぜひお越しください。語りは中島美香でした。